こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。6月中旬まで来ましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。天気の方は、だんだん本当に暑くなってきて、エアコンもどんどん活用する日々ですけれども、皆さん体調はお元気でしょうか。最近は世界的に本当経済活動が再開してきたなっていうのがニュース等からも見て取れるわけですけれどもね、日本でも、私は声の仕事やってますけれども、どんどん再開し始めて、もちろんやり方等々もすごい変わってるわけですけれども、業界の方は動いていて、ニュース見てても、僕の趣味の話になっちゃいますが、海外サッカーはね、ブンデスリーガを皮切りに結構始まっていてですね、まあとはいえ無観客でやってるので、ニュース見てると練習試合のようにまだ見えるっていうか、ね、慣れないですね、あの光景は。歓声もないし、なんとも言えない雰囲気ではありますけれども、とはいえ、そこからリーガも再開したり、あとプレミアとかね、セリエAももう目前に迫っているっていう感じでね、その辺は楽しみなんですけれども、東京では映画館がまた再開したっていうのも、見まして、まあとはいえ新作の公開がたくさん延期になったので、新作は数が少ないかなと思うんですけど、アニメファン的にはね、おそらく大ニュースだったのが名探偵コナンの劇場版が、1年ですか延期になったっていうのはね、大きな話題になっていて、まあコナンぐらいのね、大きい興行収入が見込める作品だとね、まあそうやって1年とかロングスパンで慎重な動きになっていくんだろうなと思うわけですね。というのも興行収入の話をすれば、2019年のランキングさっき見たんですけど、まあ天気の子がぶっちぎりで行く中で、名探偵コナンの劇場版っていうのはディズニー作品と天気の子を抜いたらもう他は勝てないんですね。もうここまで巨大な作品になるとはっていうのは驚きですけれども、僕全然知識がないので、ある種なんて言うんだろうな、まあ、子供向けっていうと大雑把な見方になっちゃってると思うんですが、今やしんちゃんだとかね、ドラえもんだとかポケモンだとかっていうのが同ジャンルとして、考えてたんですけど、そこから今はもう一歩抜けてコナンがね、ほんとたくさんの人が見る作品という立ち位置になってるんだっていうのはね、それ見て改めて驚いたんですけどね、まあそれは1年延期だというニュースがありましたが、でも僕は映画館は、3月後半に行ったっきりで、そこから自分はまだ行ってないですね。始まったっていうのを見ても、なんかいろいろ旧作の面白いラインナップはあるなっていうのをやってるのは見てるんですけど、なんかね、気が引ける部分があるんだと思うんですね。で、なんでだろうって考えた時に、やっぱりまず一つ思いつくのが、家にいるステイホームの期間が、まあ、仕事とか業界がストップってしていた、っていうのがあり、そういう期間が、まあ、割合的にどうなのかわからないですけど長かったっていうことがまず一つ思いついて、そして仕事がまた業界が動き出したら動き出したで、もう仕事場の風景とかやり方が様変わりしちゃって、スタジオだとか、音響の会社さんだとかがすごい、対策してくれてて、で場所だったりやり方の時間だったりに変化があって、そのあたりが背景として考えられるかなと思うんですけど、でも一方で映画館始まってね、そうやってやってるわけだから行ってもいいはずで、だしそれに加えて、今ってね、座席とかも一つ飛ばしで予約できるというか、見られるような状況だし、でそれで観客がみんなマスクして、で換気も効かせていればリスクはねかなり少ないんじゃないのかなと素人としても思うわけですが、だから理性としては行ってもいいんじゃないのかなと思うんだけれどもっていうところがあって、やっぱりこういうのの背景ってこう日本独特の文化っていうか、で今回に関しては法律上そうするしかなかったっていうこともあるんでしょうが、自粛で来てしまったっていうことがあるんじゃないのかなって自分を振り返っても思っていて、自粛をある種迫る、お願いすることで、こうここ何ヶ月かで、東京とかね、一定の成功水準と言っていいような状況を迎えられた ってことがあるのかなと思って、禁止じゃないんだよっていうところが、このテーマ性の違いっていうか、でこれがいいところも悪いところもあると思っていて、デメリットとしてはなんかこう状況が変わった時とかに何かが起こった時に、こっちはこんなに自粛してるのにみたいな、そういう怒りが生まれてしまうっていうことですかね。つまり何て言えばいいんだろうな、ルールによって禁止だとかコントロールがなされていたらとは違って、自粛ある種の気持ちの問題によってコントロールしようとすると、人の行動にどうしてもばらつきが出てしまって、でルールがいろいろ定まっていたらそれを破った場合何らかのペナルティが加わる可能性もあるわけで、それでこう気持ちが解消されると思うんですけども、自粛だとかそういう場合そういうものがなかったりするわけで、そうするとこうなんていうか、なんでこのこっち側はねこんなにいろいろ我慢して自粛をしているのに、あの人はあんな行動を取ってるんだろうだとか、そういう流れになっていくのかなとか思ったりしてね、その後の何かへの怒りの怒りというものもなんかこう気持ちの問題になっていくっていうかね、うん、だからルールによって自分とか、周りに促す行動が変わっていくんじゃなくて、ルールとか理性とか理屈によって変わっていくんじゃなくて、あこういう行動を取ったらみんなから何か言われるかなとか、なんかこういう行動を取ったらある種ね乱暴に言えば叩かれるからとか、そういう感じで行動を決めていってしまってるのかなと自分を振り返っても思っていて、なんかそれはどうかなと思いつつ、うん、そんなこんなで映画館どうし行っていいのかなとか思ったりしてますね。と同時にこの期間にあの家にいる時間が長かった時に古い映画もね結構普段よりは結構見て、あ改めて見てないのまだまだ面白いのたくさんあるなと思ったし、で結構ね家で見るので再三言ってることでもありますけども、割とね家の環境もどんどんどんどん設備が向上してきて、面白いものもそして面白い作品も同時にたくさんあるって考えると満足している部分もあって、でまあそういう過去の作品を見るときはわざわざ名作だったり傑作だったり人々からの評価によってある程度満足できそうなものを選んでるっていうのもまあ前提としてあるんですけれども、だからやっぱりそういうところで思うのは、テクノロジーとかは進化していくんだけど映像表現とか演出とかっていうのはあんまりなんか進化っていう意味ではしていないっていう気がして、そういうことは思いましたかね。テーマが内容の物語の内容のテーマが現代的になるっていうのはあるし、そういうことはあるんだけれども、表現とか演出方法っていうのはなんかあんまり進化っていうものは難しい時代に入ってるのかなっていうことは思いましたね。そんなことを考えながら生きていますけれど、まあ映画館行こうかなと思いつつなんだかんだ生きています。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介していきます。まずはラジオネーム小波太郎さんからいただきました。群馬県高校生の方、16歳だそうです。内山さんこんにちは。最近はとても暑いですね。本当そうですね。どうでもいいことなんですが、聞いてほしい出来事があったのでメールを送らせていただきました。最近部屋の片付けをしていたら、小学校の時に使っていた落書きノート的なものが出てきたんですが、まああるあるですね。その内容が痛すぎたのです。まあそれもあるあるですね。昔書いたラブレターが出てくるとかね。その内容とは、当時よく聞いていた音楽の歌詞を全部書き出して、その歌詞にダメ出しをしたり褒めたりするという内容です。例えば、なんでここにこの歌詞を持ってきたのとか、この歌詞はすっごい共感する、中盤にこの歌詞を持ってくるのはセンスがあるなどなど、いろんなことが書いてありました。今思うと自分が言えることじゃないし、作詞もできないのに自分が正しいと思い込んでいた自分がバカだったなと思いました。誰かに見つかる前に自分で見つけ出すことができたので安心しました。内山さんもこの自粛期間中に部屋の片付けはされましたか？何かお宝が出てくるかもしれません。それではお体に気をつけてお仕事頑張ってください。応援しています。
はあ、なんかパッとこれを読んで思いついたのがね、こういういろいろ昔書いたものが出てくるって、あ、片付けしたりしてるとあると思うんですけど、有名な小説家の人とか漫画家の人とかが 亡くなってから、こう、それこそね、部屋を片付け、られてる時に、実はこんなスケッチ撮ってたとか、実はこんな文章があったとか発見されて、そういう有名人とか偉大な作品を残した人だと、全部こう発表されるっていうのが、なんかこう、それいいのかなと思っちゃう時もありますよね。なんか貴重な、作品が再発見されたり、あ、こんなのも残してたんだなっていうのがある一方で、こんな手紙とか、個人的な、内容まで出していいんだろうか、出ちゃっていいんだろうかと、思ったりすることもありますが、でもこの絵、今思うと自分が言えることじゃないし、作詞もできないのに自分が正しいと思い込んでいた自分がバカだったなって書いてあるけど、でもね、その、まあいろいろ内容のレベルとか誹謗中傷は良くないとかありますけども、こういう、なんでここにこの歌詞を持ってきたのとか、そういうことを思う、音楽を聴いて思うのって、批評の始まりっていうかね、いいことだと思いますけどね。これを発展する、させるならば、小学生の時から、小学校の時に書いていたところから発展させるならば、なんでここにこの歌詞を持ってきたの、のなんでを、解明していったり、この歌詞はすっごい共感するって思うならば、なんで共感するのかとか考えてみたり、中盤にこの歌詞を持ってくるのはセンスがあるといった場合に、その、なぜセンスがあると考えたのか、とか、そのセンスっていうのは一体どんな感覚なのか、とかを深めていくと、なんかもうなんていうか一つ批評的な何かっていうのが生まれてくると思いますけどね。音楽雑誌とかあんまり読まなくなって、たまにこう、音楽が中心になっていない雑誌の音楽欄とか、新風欄とか見ると、音楽ライターなのかどうかもわかんないんですけど、そういう CD に書いてある文章とかでこれでいいのかなみたいな、ひどいの結構ありますけどね。なんか、自分の主観がただ書いてある文章だったり、音楽についての文章なのに音楽を語ってないものとか、うん、これが僕は読みたいんじゃないんだけどなと思うことはありますね。それはさておき。で、部屋の片付けはされましたかっていうことですけど、しましたね。仕事ストップしてる時に物置となってるような部屋を片付けたり、その中で大きかったのが、そして時間をかけたのが CD の整理ですね。段ボールに入っていた CD があって、いつもこれより前は見て見ぬふりをしていたんですけど、背景としてパソコンが何度か壊れてデータが吹っ飛んじゃったり、iPod Classic っていう、もう iPod のすごいたくさん容量が入るやつがあったんですけど、iPod Classic ずっと使ってたのが、壊れてデータが吹っ飛んじゃったりして、要はその自分が築き上げてきた、そのそれこそ高校生の時とかに CD レンタルしたりして、大学生の時とかも、そんで入れてきた音楽ライブラリー的なものがなくなっちゃって、だけれども、時代的にはもうサブスクの時代になっていて、大体のものがサブスクにあって、いくつか入ってるので、まあそこで聴けるからいっかって思ってたんですけど、なんかもう一回、これ整理するのも含めて作ってみようかなと思って、この期間に、その CD を一枚一枚、まず音質を、昔は MP3 で適当に取り込んでたけど、それをこう、取り込むファイル形式とか、ビットレートの部分を、そのいろいろ検索して CD と同等で取っとくならば、この数値に変え、設定するっていうのがあったので、それにして、だからそれを、に設定変えて、ずっとコピーして PC へっていうのをずーっとやってましたね。こう時間かかったなぁ。で、段ボール整理したらいろいろ出てきてね、仕事、業界の知り合いの音楽活動してる人からもらった、CD とか出てきたんで、それ入れたり、あ、こういうのあったなとか懐かしいの気分になったり、あと、昔、業界のもう先輩に当たりますけど、福山潤さん、という方にもらった、伊集院光さんの90年代のラジオ音源がね、5年分ぐらい入ったやつがあって、それを、あったなと思って、それを取り込んで整理したりね、いろいろ出てきましたね。それしながら、 動物の森をやるっていう、もう取り込んでいる最中に待ってる時に動物の森進めて、あ、終わった終わったって CD 入れ替えてっていうのをやる日々がね、結構何日かありましたね。そう。で、取り込んだら取り込んだで、ただ取り込むだけでもかなり時間がかかったんですけど、そこから結構凝り性なもんで、やっぱりアートワークとかもね、ないやつは入れたくなっちゃって、アルバムの画像検索して、サイズ大きいやつ、持ってきて入れてとかね、一枚一枚やりましたね。あと、すぐ検索できるように振り仮名つける、漢字に振り仮名つける作業とかね。漢字とかめんどくさい文化だなと改めて思いましたけど、漢字に振り仮名振ったりね。で、iTunes の仕様なのかどうかわかんないけど、てか iTunes ってもうないのね。ミュージックに行っちゃうんですよね。なんかよくわかんないけど。そう、そのアルバムが分かれちゃうのをなんかいろいろ直したりね。もうそういう細かい、普段だったら絶対めんどくさくてやらないやつを、細々としたこと途方もない時間かけてやってましたね。まあいい暇つぶしにはなりましたけども。そんなことはやっていました。ということで。皆さんも何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナー、お悩みプロファイル。このコーナーは皆様が抱えている悩みをなるべく詳しく書いて送っていただき、それを私内山聖輝が分析させていただくコーナーでございます。ラジオネーム星垣さんからいただきました。福島県14歳の方、女性の方です。内山さん、スタッフの皆様こんばんは。毎週楽しく拝聴しております。私の悩みは、友達との仲が良すぎてしまうと、その友達のことが苦手になってしまうことです。ほう。この経験は一回だけではなく何回かありました。お話ししたり、遊んだり、同じ時間を長く過ごしていると、だんだんその友達のことが気持ち悪く思えてきてしまい、苦手になってしまいます。一旦その友達から距離を置こうと思っても、関係上は仲がいいので相手の方から近づいてきてしまい、距離を置くことはできませんでした。他にも冷たい態度を取ってみたりもしましたが、あまり効果はありませんでした。ほう。内山さんはこのような体験をしたことはありますか？また、もし苦手な人が近づいてきたとき、どのような対応をしますか？教えていただければ幸いです。だんだん暑くなってきましたが、お体を大切に、これからもお仕事頑張ってください。応援してます。難しいですね。内山さんはこのような体験をしたことはありますかと。で、このような体験というのは何かというと、友達との仲が良すぎてしまうと、その友達のことが苦手になってしまうこと。仲が良すぎると苦手になる。僕の場合はこのような体験はありませんね。仲がいいなら、まあ、オールオッケーかなと思うんですけれども。まあ、もちろん、例えば14歳の時とか、小学生の時とか、昔は、今僕29歳ですから、昔は仲良かったけど、今は、徐々に連絡取らなくなったりして、疎遠になったとかはいくつもありますけどね。そういうんじゃないですもんね。仲が良すぎてしまうと、苦手になってしまうと。お話ししたり、で、その経験を具体的に言うと、お話ししたり遊んだり、同じ時間を長く過ごしていると、仲いいんだもんね。だんだんその友達のことが気持ち悪く思えてきてしまい、苦手になってしまう。メールを読んでいて、ここはちょっとよくわからなかったですね。気持ち悪く思えてしまうっていうのは、どんなところが気持ち悪く思えてきてしまうのか。で、何が気持ち悪いのか。そして、なぜそれを気持ち悪く思ってしまうのかっていうところはね、まあちょっとディテールが欲しいなと思うんですけれども、何かしら理由がね、あると考えやすいかなとは思いますが、まあちょっとわからない部分があるというのを前提として進みますが、まあ なんか何らかのメカニズムによって気持ち悪く思えてきてしまうと。で、その結果苦手になってしまうと。で、距離を置こうと思っても仲がいいから相手が近づいてくる。まあそれはそうですね。距離を置くことができない。はあ、で、まあこのような体験はないと。で、もし苦手な人が近づいてきたとき、どのような対応をしますか？確かに、こういう状況において、もう近寄らないでくださいっていうのは、ちょっと難しいことですからね。僕の場合だったら、徐々に離れていくようにしますかね。14歳だから僕とはシチュエーションが違うと思うんですけど、その人がいるところ、いそうなところに行かないとか、連絡をまめにしないとか、離れたい、離れるっていうのが前提だとしたらですけれども、例えば連絡で言ったらメールとか、LINE とかメッセージとか、若い子だったらインスタとかですかね、そういうのに対して、返さなきゃいけないと思うならば、その返す頻度だったりスピード感をどんどん遅めていく。半日後、あるいは1日後とかに返すようにして、内容的にもその後があんまり続かないような、クエスチョンマークを入れないような、文章にして、言い切りの形をとって、あんまりこう、続かないような連絡にするとかですかね。恋に離れるならば。ただまあ14歳ですから、中学生ですかね。こういうこともやりにくい状況もあるでしょうしね。ただ、まあもうそこから10年、15年経ってる身からすると、中学生で地域によっていろいろ、条件はあるでしょうが、高校にまた変わると、高校生になると、そこでまた人間関係がリセットされることもあると思うので、だから縁がそこで切れてしまう可能性も高いとは思いますけどね。考えられることはこのぐらいですかね。ただまあ、そうやって離れて、また10年経って、20代中盤ぐらいになって、周りの人が結婚したりした時とかね、まあ同窓会で集まろうとかってなった時に、たまたままたその苦手だなって今思ってる人と会ったりして、見方とか関係性がなんか一気に変わることもあるかもしれないですからね。ちょっと長い目で見ると、今は気持ち悪く思えるかもしれないけど、またこっちも変わって向こうも変わってっていう可能性もあるのかなと思いますが、まあ僕が考えたのはこんなようなところです。ということで、こんな感じで皆さんも送ってみてください。まあその、初めて送ろうとしてるような人に言うならば、そのディテールをね、プライバシー守れる範囲で、細かい、こういう具体的な情報だったり、なぜ、どうしてとか、何がっていうのを、考えつつ書いてもらえると、もうちょっと考えも深まるかな、とかは思いましたね。皆様からのメール、引き続きお待ちしています。以上、お悩みプロファイルでした。
内山聖輝のワンクール。
内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今週もいろいろコーナー等やってみましたが、いかがでしたでしょうか。まあここ数ヶ月リモート収録で撮っているんですけれども、まあいろいろ最初はマイクの選定だとか、撮るソフトの選定だとか、いろいろそこで試行錯誤ありつつたどり着いたなと思いながら、まあでも僕も今波形とか見ながら喋ってるんですけど、今週やっとね、いろいろ設定新たに、あ、ここの設定下げればいいのかっていうところにたどり着いてなーで、あ、いろいろまた喋りやすくなったなと思ったんですけど、なんでここに早くもっとたどり着かなかったのかと、それが悔しくてしょうがないく思いつつやってましたね、今週は。難しい。いや、もっと早くたどり着き、1ヶ月ぐらい前にはここの境地にたどり着きたかったんですけれども、まあなんとかここまで来れたかなという思いで、今なんとか生きています。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、パリピな皆さんの日常を教えていただく、私はパリピ。 私に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただく内山さん、これで10分お願いします。買い物不精な私内山幸喜の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さん、これ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム、そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ、他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 one@joqr.net one@joqr.net、番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、 YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日のお昼予定です。それではまた来週、さようなら。